カラーディス。2013年3月7日木曜日午後6時19分頃、白くカラーデイズ若でございますけれども、前回のポッドキャストの一番最後に、成績開示をリアルでやったんですが、まあ、あの反応素なんですけどね、いや衝撃的すぎてもう何も言えない。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、気づいてる人は気づいてるんですけど、あの前回の収録に続いて収録してるんですよ。だから前回のエンディングでね、先生に開示したじゃないですか。スタッフはねそれ収録しててずっとニヤニヤしてたんですけど、僕はもう顔が真っ青ですよね。で、まあ、今、その、前回の収録から今回の収録に入るまでの間、ちょっと10分、20分、15分ぐらいあったんですけども、その間に、成績表をずーっと見ててね、ああ、こんな成績だったのか、とかって見ながら、ちょっとね、今回の収録に意気込んでるわけなんですけど。いや、ひどいね、今回。いや、あのね、言っていいですか？今回ね、大学に入って一番成績が悪いです。まあね、でもね、よく見るとね、そうなんだよ。いや、まあ、総合成績評価指標っていう、まあね、大学の多くで採用しているであろう指標、QFGPA の数値を見るとね、これまでの累計、その1年生の時からの累計の数値はね、まあ、そんな大幅にガクンとは下がってない。ガクンとは下がってないけど、まあ、下がったよねっていう話。で、今期だけ、今セメスターだけの QFGPS か、の値を見ると、まあ、これがひどいよねっていう話で。っていうか、そんな感じなんですけどね。まあでもね、今期はね、24単位までうちの学科取れるんですけど、1セメスターあたり。今回21単位しか取ってないですよ。で、21単位ってね、一番、今までで少ないんですよね。今まで受けてきたセメスターの中で一番少ない単位数なんですね。まあもちろんフル単しましたよ。フル単しましたよ。そこはね、単位落とすとかそんなクソなことはしませんからね、僕ね。そんなクソなことはしないですけども。まあうちの大学はね、出席したから単位取れるとか、そういうね、大学じゃないんでね。エフランですけど。エフランだけど、出席はあくまでも、成績をつけるかつけないかの判定材料だから、足りない人は成績をまずつけないからね。そう、3回以上休むと出席、成績がつけられないんでね。だから3回以上の欠席はどんな理由であろうと、さよならっていう。そう、ポポポポポンみたいな感じで終わるんですけれども、まあ今回はそんなことはなかったんですけどね。まあね、で半分以上は、まあこれはいつも通りなんですが、半分以上は週 S ですね、 S 評価をいただきました。ありがとうございます。本当にクソなのにね、S ランクいただきました。ありがとうございます。ありがたいんですが、ありがたいんですが、その半分以上を取った S の科目を除いた残りの科目がね、あまりにもひどすぎるっていうね。今回だってこれあんまり言いたくないんだけど、科の科目ありますからね。そう、一つだけ。で、これ科目が科目でね、これね、言うとね、本当にね、マジでケクノ先生に怒られる科目ですね。ケクノ先生に怒られるということは、きっとあの科目なんでしょうね。前回はね、 デュオだったんですね、うん、あ違う、前回ユーだよ、そうだよ、前回その科目ユーだったよ、前回ユーで今回科ですよ。ガクンって落ちたね。これはね、もうすべてあの原因はね、あの9001兆円にかかりながらテストを受けたのがね、もう悪かった。本当に今回の成績はね、悪い。でも、ちょっとね、正直思ってなかった科目で、週の評価をいただいたので、まあそこに関しては、まあ本当に先生ありがとうっていう感じなんですけれども。いやー、まあ、他がね、まあまあまあ、でも、残すところ、必修科目もあと、何科目？あとですね、必修科目、1、2、1？ 1個？いやいや、そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。スタッフ、そんなわけないでしょ。あと必修科目4つです。はい。で、4年生に進級するために必要な単位数、残り9単位です。そう、あと9単位取ったら俺4年生に進級できます。だから前期よっぽどのことがない限りは前期の時点で多分進級が確定すると思います。あ、そうか、4年に進級するときはもう一個条件あんだ。100単位以上で、しかも必修科目36単位を取ってること。ああ、もう必修科目は36単位取ってあるので、もうこっちの条件は満たしてありますね。 あと9単位取ればあの4年には進級できますが、卒業のね、基準が、これが結構高くてっていう話で、124単位以上ということなので、まあまあ、こちらも、まあ、それなりに頑張って、こちらに向けて今後は頑張っていきたいかなと思いますけれども、あれでもそうすると、もしかして単位数だけでいけば、あれ、3年生だけで、卒業決まっちゃうんじゃない？ああ、でも卒検あるもんね。そうか、そうだよね、うん、そうか、卒検あるからそれは無理なようになってんだ一応。ああ、なるほどね、うまいこと作ってありますね。はい、ということで前半7分ぐらいこの話しちゃったよ。いいのかな、まあいいや。ということで以上、もう成績の話は終わり、暗い話はもうこの辺で終わりまして、今回は前回の予告通り映画レビューをやりたいと思います。ということで、からでぜひ久しぶりの映画レビュー。はい、ということで、映画レビュー久しぶりですね。まず今年度見た映画振り返っていくと、まあ全部アニメですけどね。今年度、何見たっけな？4月に、あ、コナン見たね、弟と。弟とコナン見たね。あ、それ最初だわ。レビューしてないけど。レビュー、何？レビューするまでもない。あ、そう。レビュー してないですけどね。コナン見たしょ？で、しばらく見てないね、その後ね。で、その後、あれか。狼子供の雨と雪か。あれ見たね。夏だったね。あれはケクノさんとも見に行きました。で、その後、12月に、エヴァ。ね。エヴァンゲリオン。新劇場版9。見に行きましたね。これレビューしたっけ？あ、したか。あの、ネタバレなしレビューしたもんね。した。で、からの今回ということで、今回ね、もう何を見に行ったのか、まあ、Twitter 見た人は分かると思うんですけども、今回は何を見に行ったのかというと、こちら。アスティメディアワークス創立20周年記念作品、劇場版、とある魔術のインデックス、エンディミオンの奇跡。はい。こちら見に行ってきました。うん。まあ、とあるシリーズですね。はい。これあれね、1年くらい前から、ね、もう、映画化しますよっていう話にはなっていたんですが、まあ、とうとう、2月末に公開ということで、公開からもう10日、2週間ぐらい経ってるもんね。だいたい2週間ぐらい、経ってるんですが、配信日的にはもう多分、配信してる時にはもう2週間以上経ってるかなって思うんですけれども、こちらね、見に行ってきました。うん。でね、今回ね、結構俺この映画ね、いや、とある魔術は結構さ、ほら、設定がいろいろ難しいじゃない？知ってるとわかると思うんですけど。なので、まあ予習必要かなと思っていたんですが、 まさにちょっと最近多忙であんま時間ない、なんかちょっと札幌市中心部のすすきのあたりにね遊びに行くというか、ね、まあ、ちょっと用事があって、で時間がね運用が余ったんでどうしようかな、あそういえばとある場所で映画もうやってるなってツイッターで見てたんで、まあ、やってるかなと思って見に行ったらやってまして、で調べたらなんか札幌は一箇所しかやってないんですよね。てか、北海道は一箇所しかやってないんですよね。札幌のすすきのにあります、ゲオディノス札幌。ね、エヴァンゲリオン見たのもそこだったけど。で、しかやってないんですよね。今のところは。うん。ということで、まあ、そこで見てきました。うん。しかも、夜のね、ナイトじゃないけど、ね、レイトショーじゃないけど、レイトショー1個手前の回で見に行ったので、夕方6時20分とかかなくらいの回に見に行ったので、まあ割と夜遅い時間帯だったんですが。で、見に行ったのね、土日だったんですけれども、土日ね、下手すると全席指定の回もあるんですが、まあ僕の時はね、自由席の回で、まあいつものね、若さんがいつも座るですね、真ん中ら辺の、まあ、真ん中なんだけど、真ん中よりもちょっと後ろぐらいのところにいつも座って見るんですけども、まあ今回もその定位置で見ましたね。で、僕の前ね、もう誰も座ってないみたいな感じでね、結構ね、まあ結構人数はね、割と少なかったんですけれども、まあでも結構僕の後ろには結構ね、リア充カッポーとかね、いて、ふざけんなこの野郎ってね、その幻想を右手でイカ略みたいな感じでね、って感じだったんですけどもね、見に行ってきました。うん、で、まあ、もちろんね、今回もね、カラーディーズはね、皆さんに優しいですから、ネタバレは一切なし、お送りするので、ネタバレはない範囲でね、だから、映画本編以外の話をね、いろいろしていきますけれども、まずね、そう、ゲオディノス行って俺ちょっとびっくりしたのはさ、大学生、高校生って大体ね、1500円で見れるんですよね、映画。映画1500円。だいたい普通、一般だと1800円なんですけどもね。うん。学割で1500円なんですね。で、なんか、エヴァの時そうじゃなかったんで、あ、そうなんだってちょっとびっくりしたんですけど、なんかゲジ上で、ポンタカードありますかって聞かれて、ローソンのね、ローソンとかゲオとかで使えるやつ。そう。ポンタカードありますかって言われて、あ、ありますありますって提示したらね、さらに値引きしてくれて1200円で見れましたっていう話で。あ、ちょっと安いじゃん。ちょっとやったーと思ってたんですけど。普通に見るより600円も安くなった。やったねと思ってね。見せたんですね。で、まあ、ちょっとね、パンフレット買うかどうか迷ったんですけどね。まあ、今まで見た映画ほとんどパンフレット買ってんで、そう。ね、狼子供も全部ね、買ってますし、あ、コナンも買ってないわ。コナンってパンフレットあったの知らないけど。なんかコナンとかドラえもんとかってなさそうじゃね。あんのかな知らないですけど、あったら教えてください。800円のね、パンフレットも買いまして。まあ、パンフレット先に買ってね、なんかネタバレ書いてたら嫌だなと思って見なかったんですけども、あんまり確信につくところはね、まあ、終わった後で見たら、あんまりその映画の確信につく部分に関しては書いてなかったね。うん。まあ、ちょっとストーリーじみたことは書いてあったりとか、ちょっとしたシーンのね、画像とかも、いくつか掲載、ね、されているので、まあまあまあって感じだったんですけども。うん。まあまあまあ。割とカラフルなね。うん。これまた綺麗な絵でね。うん。いい感じのパンフレットね。で、この800円のパンフレットはね、まあ、その、とあるシリーズについて、まあ、そこまであんまり詳しくない。っていうかもう、まあ僕がそうなんですけどね、アニメをちょっとさらって見たぐらいで、そんな繰り返し何回も見てないっていうか、もう一回しか見てないみたいなね、感じの人でも、まあある程度ストーリーが、まあ、そういや、こんな作品だったよね、ぐらいで頭に入ってる人であれば、まあまずこの映画自体、まずね、見ることできます。まあただちょっとテレビシリーズ見てない人はちょっと厳しいかな。うん、だからまあテレビシリーズを、まあ、一通りとりあえずまあこんな感じのアニメだよねぐらいで見た人であれば多分、ストーリーはついていけます普通に。なんかもう別に予習なしでいけます。僕も予習しないでいったからね。うん、その場のノリでもあやってんだったら今見ようかなみたいな感じでね、時間あるしちょっと行こうかなくらいのノリで僕も行ったので、もうそれぐらいのノリで行ってもテレビシリーズ見た人であれば大丈夫かなっていう風に思います。で、まあそんな人におすすめしたいのがこのパンフレット。 ね、とある魔術のインデックスのこの800円のパンフレット。これね、買うとね、とあるシリーズって、そういや、そういう設定だったよね、とかね、いろいろ、その、最初の初期の設定とかがいろいろ書いてあって、その、テレビアニメ版シリーズから、ちょっといろいろ振り返ったりとかもしていたりとか、ね、まあ、結構簡潔にまとまっていたりとかもするし、ましますし、まあ、あとは映画の中のストーリーや解説だったらね、あとね、用語集とかってね、これ意外と面白いんだけどね、こういうの意外と面白いんですけど、こういうのを見るとね、意外と、ああ、そういや、そんなストーリーだったよねっていうのが分かって面白いと思いますので、ぜひ、これから映画見に行く人は、パンフレット買うといいんじゃないでしょうかね。うん。でね、劇場を見た人の特典版、その、見た人のね、特典ということで、もう調べたら第1弾と第2弾っていうのがあって、で、まあ場所によってはもうないと思う、ないところもあると思うんですけど、札幌の僕の行った時はね、第1弾、第2弾の特典、両方、どちらか選んでもらえるっていう感じだったんですよ。で、第1弾が、とある魔術のインデックス、ロードトゥエンディミオンっていうですね、これ224ページだっけ?くらいあるですね、文庫本。が特典文庫本が特典だよ、すごくない？そうですよ、電撃文庫のあのサイズですよね、持ってる人はわかるでしょ、あのサイズの普通にこう本棚に置いても普通にああラノベラノベみたいな感じにのね本がもらえるんですよね。ちょっとさ、お得じゃない？1200円で映画見て、しかもこの文庫もついてくるって考えたら、あれなんかちょっとお得じゃねって、なんとなく覚えてきませんかみたいな話で。これ多分非売品だと思います。どこにもバーコードとかも書いてないんですけど、ただね、ノットオンリーセールとかって書いてないんで、非売品かどうかちょっとわかんないですけども、多分非売品だと思う。映画見た人だけの特典だと思うんですけども。まあこれももう、もう僕読みました、全部。これは、あれでね、劇場版のストーリーの前に起こる出来事って感じですかね。うん、面白かったね。で、まあね、あんまりストーリーに関しては詳しく語ると怒られるので、あんまり語りませんけれども、まあまあ、相変わらずそのとある魔術っぽいなっていうのはあって、まあまあ、お約束のシーンはもちろんね、あったりとかは。しますけれども。まあ、そういうところも含めて、楽しめる作品なんじゃないかなと思います。まあね、超展開すぎてワロタみたいなシーンもね、正直あるけどね。あと、映画だけじゃね、なんか解決しないところもあるみたい。なんか、そのゲームが出てんでしょ今、とある魔術の。それやると、ストーリーの全貌がわかるみたいなところもあるんですけども。まあ、ただ、映画だけでも、まあ、まあ、割とすんなり終わると思います。まあ、オチに関してはね、ああ、なるほど、そういうオチかって感じだったんですけれども。まあ、まあまあ、まあ、でもそれは人によって感じ方がいろいろ違うのかなというふうに思ったりします。アリサちゃん可愛いね、みたいなね、そういう話じゃないね。なんかね、挿入歌の曲とかもね、結構僕が好きそうな曲でね、結構気になってて、今 iTunes で買おうかなと思っているところなんですけれどもね、まあ、ということで、とある魔術のインデックス、エンディメンの奇跡、大好評、大好評、上映中です。まあ、割と、ツイッターのタイムライン上では、割といい評価が流れてたんで、いいんじゃないでしょうかね。まあ、いろいろ突っ込みどころあると思いますけども、そこも含めて楽しめる、じゃないでしょうかね。まあ、これを機にね、アニメ見直してもいいかもしれませんね。まあ、ただ、まあ割と楽しく見れた作品だと思います。どう?ネタバレなくやれたでしょ?やったね。ということで、次回はいつになるかわかりませんけども、あ、そうだ、次回から、カラーデイズのメインコンピューターが新しくなりますということで、まあただ収録方法とかが変わるわけじゃないので、音質とかが変わるというわけではありません。はい。まあまあまあ、次回からは新しいパソコンでやります。はい。ということで、ということで、旧システムで配信するのはこれが最後ですね。はい。ということで、まあ、そろそろね、感謝祭も近づいてきたので、まあ、そういう話もできればなと思いますし、ね、カラーデイズ、ポッドキャスト、でも今後ね、アニメとかの話あんま最近しないからね、していきたいですね、どんどんね。はい。ということで、皆さんおすすめの作品あったら、ぜひ教えてください。はい。ということで、ここまでを終えたカラーデイズ、若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。You call